レッツ岡崎チャレンジ100のコーナーが始まりました。チャレンジ100とは岡崎市政100周年を記念しまして行われる事業の一つです。どんな事業かと言いますと、岡崎市民がより魅力ある岡崎を目指して自ら企画実施をしていくというプロジェクトなんです。岡崎市民が自らの手でこれからの岡崎を作るということなんです。このコーナーではこのプロジェクトの開催情報や募集情報、またプロジェクトを実際に企画される皆さんをお招きしながらお送りしてまいります。さあ今日はそのゲストの皆さんがいらっしゃいます。前半後半ということで一組ずつお話を伺っていきたいと思います。まず前半ですが、アイキッズの代表でいらっしゃいます上田愛佳さんにお越しいただいています。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アイキッズ、はい、岡崎市内5カ所でヨガなどを教えてらっしゃるんですよね。
はい、親子ヨガを中心に活動させていただいております。
親子ヨガというと、はい、お子さんと親御さんが一緒になって、
は
い、
あ、そうですね。
どんなヨガをしてらっしゃるんですか？
ですね、0から3歳のお子さんが多いですので、童謡を歌いながらお母さんたちの体にも効果があって、子どもたちは童謡を聞きながらちょっと体を動かす、楽しい、なるべく親子で楽しめる、まあ、お母さんの体には効果があるというヨガをさせていただいてます。
童謡、はい、本当お子さんたちには馴染みのある、
そうですね、
その童謡を使って、はいはい、お子さんたちを楽しみながら、はい、でママたちにもね、
そうですね、はい、
こう体、はい、やはりね、はい、皆さんね、こうやっぱり締まった体にしたいです、はい、健康のためにも、
はい、そうですね、ママたちの、はい、健康のためと美容と、はい、効果があるように、
もう、
はい、
岡崎市内5カ所で教えてらっしゃるということで、はい、で、まあ、アイキッズ代表の上田愛佳さんに本日お越しいただいたのは、この新世紀岡崎チャレンジ100の一環で、はい、まあ、事業を、はい、これから展開していかれる、はい、どんな授業なんでしょうか？
はい、でんでんヨガという、他を伝えるヨガをですね、させていただきます。
でんでんヨガ、はい、他を伝える、漢字で書くと他を伝える、
はい、他を伝えるなんです、はい、
他も伝えるも、はい、でん
と、そうです、でんとでんで、
はい、音読みだとでんですよね、
はい、でんでん虫の曲が流れるぐらいのでんでんヨガ
で、はい、思いつき最初にでんでんヨガっていうとでんでん虫と思っちゃったんですけど、
そうです、その通りです。
他を伝えるヨガ、
はい、そうです。
これどういうものなんですか？
は
い、
私が住んでいる地域なんですけど、岡崎の睦美という地域に、はい、大正時代の天皇が即位された時のお米を作った雪祭殿という田んぼがありまして、
あ、はい、ありますね、
それがもう100周年を去年迎えまして、今年で101で、岡崎市とちょっと1年
そうなんですよね、
違うんですが、岡崎は100周年なんですが、はい、それぐらい歴史がある祭殿があるところの雪の里というところで、はい、ヨガをさせていただいてもう3年ぐらいなんですが、そこで の異世代交流ヨガをみんなでしたいという、
はい、この伝伝ヨガは、はい、じゃあその雪の里で異世代交流、は
い、そうです、そこがしたいです。
今、はい、親子ヨガということでね、はい、小さいお子さんと、はい、まあ、お母様たちがヨガをしてらっしゃる、はい、そこで異世代交流、はい、というと、はい、雪の里にいらっしゃる、はい、まあ、地元の皆さんと、
そうなんです、その雪祭でのことを教えていただく方たちが、サポーター会の方がそこにいつもいらっしゃって、はい、それこそ60、70代以上の方なんですが、その方たちがいらっしゃるんだけれど、お母さんたちとはまだこうお話はそれもしてない、
うーん、
で、私ちょっと少しその歴史のことですとか祭典のことを、3年ぐらい前からお聞きしていて、とてもこう自分のこのなんていうんですか、人生相談とかもさせていただいて、やっぱり
長く生き
てらっしゃる方は田んぼの話から入り、こうやって毎日どうやって生きていくかっていうのも相談させていただいて、でもやっぱりその身近にお話相談していただけるって方とても心強いっていうことで、じゃあお母さんたちもそういう方たちとこう交流したりお話ししたりして、子育てのやっぱり大先輩たちでもあるので、はい、お話しするきっかけをこのチャレンジ100の伝伝ヨガで作りたいなと思いまして、
でも日にちのね、開催日時が決まっております、はいはい、すがこちらもじゃあ紹介していただけますか、
はい、 2016年6月26日の日曜日です、
はい、はい。まずこれが初回なんですよね、はい、6月26日の日曜日です。でこの時には、はい、まあ、電電ヨガということなんですけど、具体的にはどのようなことをするんですか？
はい、これは春の田植えヨガといいまして、春夏秋3回ある中の春なので、田植えの作業に即したヨガを4つ考えまして、はい、伊勢大コールで上の方たちもできる、椅子に座ったら楽な、もうどなたでもできるヨガでして、4つのポーズだけを行います。
じゃあヨガといっても椅子に座って、はい、その田植えですね、はい、まあ、やはり雪祭典の、はい、そのあ、はい、まあ、ちなんだ、
はい、そうです。あ、で春はそのあのお田植え踊りというのがありまして、はい、そのお田植え踊りの4つの動作を元にした4つのポーズを考えまして、地元の方には馴染みがある、でも体に効くかっていったらそうではなかったものを体に効くように効果的にヨガのポーズに少し変えまして、
皆さんに、はいはい、地元の皆さんに馴染みのある踊りから、はい、それをヨガとして、はい、ちゃんとこう体に、はい、あの、なんて言うんでしょう、
ありがとうございます、
聞くように、聞くように、
せっかくや毎年やるんだから、うん、もうちょっと体にこう健康的に効果があるように、
あ、は
い、あのちょっと意識づけというか、ここをもうちょっとこうしたらこの足の裏に効いたり、あの気持ちよくなりますよっていうのをお伝えしたくて。
はい、でも誰でもね、はい、できるヨガとして、はい、なおかつ健康にも良い、
はい、
田植えヨガが、はい、6月26日の日曜日なんですよね、
はい、午前と午後の部がありまして、午後の部分まだちょっと人数がまだまだ空いておりますので、特に午前も空いてるんですが、午後特に来ていただきたいです。
6月26日、はい、日曜日、午前の部、はい、午後の部と、はい、あの2部あるわけですよね、
はい
す、
はい、
で午前の部は何時からなんですか？
午前の部は10時からです。
はい、はい、で午後の部は、
はい、1時からです、
はいはい、午前の部は10時から、はい、午後の部は1時からということで、はい、これあの参加条件はあ、
全くないです、
もう OK、
はい、0歳から100歳以上まで、はい、何歳の方でもご家族で来ていただければ、それこそヨガやったことなくてもそこに座って、あの他に電電講座とか電電ヨガ、あ、ゲームも電電ゲームといって、あの田植えゲームもありますので、見ていただくだけでも、その子どもたちがやってるのを椅子に座っておじいちゃんおばあちゃんが見ていただくだけでも、
お話とかゲームもあるんですか？
そうです、そうです。
そのお話というのは、はい、
まあ、あの元校長先生だった方で、うん、今サポーター会にいらっしゃる方に、その雪祭典 の、 あの歴史だとか睦み地域のその歴史をお話していただくという伝伝講座も最初にありまして、
はい、ゲームは、
ゲームはあの田植えゲームをします。
田植えゲーム、
はい、はい、で今ちょっと考えてるのがグランドゴルフがあの上の方の世代の方に、はい、あの人気なので、田植え、あ、でんでんグランドゴルフっていうのをちょっと考えてます。グランドゴルフしながら、はい、田植えしようかなっていうゲームを今考案中です。
でもそのでんでんヨガもね、すごく興味深いというか、はい、皆さん誰でも参加できて、はい、でも健康にいいもの、はい、それプラス、はい、そのお話も聞いていただけるし、はい、ゲームも楽しんで、
はいはい、
あのですから皆さんできる範囲での参加ということですよね。
もう
あ
のヨガやりたくなければそこ座っていただいてもいいので、とにかくこう異世代が交流するっていう場を作りたいので、異世代のその歴史も知りながら、はい、そこでまず顔を合わせましょうっていう日になれば素敵だなと思いまして、
は
い、皆さん来てください。
いやこれね、皆さんぜひ、6月26日日曜日で、あの午前の部、午後の部、まだの定員ね、
はい、
あの
まだまだ募集です。
OK です、
はい、
募集中です、
はい、
で午前の部は午前10時から、午後の部は午後1時からということで、もう0歳のお子さんから、
はいはい、
もう 何歳でも、
はい、何歳でも、はい、もう、はい、来ていただ
く、はい、もう、はい、ご年配の方 も、 もうぜひぜひということで楽しんでいただきたいですね、はい、で場所が先ほどね、はい、先ほど来おっしゃっておりますが、
はい
はいはい、こちらが雪の里ですよね、はい、地域交流センター睦み文館雪の里のホールということで、はい、でなんか持ち物ってありますか？持ってきてほしいもの、
持ち物は、まあ、汗かく方はタオルを持ってきていただいて、うん、もうそのまま靴であの椅子に座っていただきますので、特にあの、まあ、運動できる格好であれば、
はい
はいはい、
特に
持ち物はないです、まあ、あと お水とか飲み物は雪の里には売ってるんですが、うんまあ、あのご自分のものがあれば持ってきていただくぐらいです。
そうですね、はいまあ、ヨガという
ヨガマットいらないです。
あヨガマットいらないです。なるほど、はい、すごく気軽にできるんですね。です、は
い、フラッと来ていただければ、よろしいです。
で、あの特典もあるんですよね、はい、
そうなんです。資料としての DVD があのありまして、あの、まあ、春夏秋の全部のポーズが入った DVD を配布させていただきます、う
ん、こちらも魅力ですよね。
予習はしなくていいんですけど、まあ、復習でもう一回見たいなと思う方は私の、姿が映ってます
のでそんな本当にあの控えめな方でいらっしゃるんですけど上田さんの代表の上田さん の、 そのお手本をご覧いただいて、こう家でも復習できる、繰り返しできるっていうところがいいですよね。
もう4つのポーズだけなので、春は4つ、あ春も夏も秋も4つずつ、うんうん
はあ、なるほど。
まんべんなく一応体に効果のあるものをバランスよく入れてますので、
はい
はい、これをやっていただければ
その DVD も特典としてあるそうです、はいはい、繰り返していきます、はい、であの6月26日日曜日これが春ということで、その後は、
はい、夏が7月の24日の日曜日あります、はい、
そして秋が
9月の4日日曜日です。
それぞれ募集をされる、はい、ということですよね、
は
い
はい、1回ずつでも大丈夫ですので、はい、ちょっと春都合つかなかった方も夏はもうお子さんは夏休みに入っているので、
そうですね、は
い、もうご家族小学生とそれこそ幼稚園の子でも0歳の子でもいろんな形でお孫さんと一緒におばあちゃんおじいちゃんでもいいですし、
そうですよね、はい、あそうですよ、はい、それこそあの、はい、ご家族で、はい、お母様お父様、はいはい、おじい様おばあ様、はいはい、ご一緒に参加していただきたい、は
い
はい、ぜひあのまずは1回目が6月26日 で、ね、でそれぞれ春6月に参加できなかった方でも、はい、夏ということで7月24日にありますしね、秋は9月の4日に実施されます、はい、でも申し込みはどうしたらいいんでしょうか。
はい、私の電話に電話していただくか、はい、メールに連絡ください。
はい、
では言った方がいい、
はい、お願いします
電話番号がですね携帯で 090-4790-5563 です、
はい
はい、
ではまずはあのお電話 で、ね、でね、ラジオを聞いている皆さんには、はいはい、お電話携帯電話、はい、上田愛香さんの携帯電話です、はい、繰り返します。 090-4790-5563 090-4790-5563 上田さんの携帯電話まで、まあ、お問い合わせそしてお申し込みお願いします。6月26日日曜日、午前の部午後の部ともにまだ間に合いますので、ぜひこのでんでんヨガ、はい、本当あの世代を超えて皆さんで楽しんでいただけるヨガということです。これはもちろんの参加費は
無料です。
無料です、はい、参加費無料で、はい、皆さんどなたにでもこう気軽に参加できますので、お問い合わせお申し込みしていただきたいと思います。あの最後にメッセージを、
はい
はい、あの放送を聞いてくださってる皆さんに、はい、上田さんから、はいはい、一言、メッセージお願いします、ね、はい、
65歳以上の方、はい、ぜひお越しください。
はい
はい、
もう特にね、特に来ていただきたい、
は
い、
65歳までまだ働かれてるようで、昨日あのその雪の里の方に聞いたので、はい、65歳以上の方、うん、ぜひ。
もちろん65歳、
あ、まあ、でも日曜日休みですね。
そうです、働いてる方も
働いてる方もぜひ。
でもやっぱりさっきね、打ち合わせでもお話ししてたんですけど、はいはいはい、うん、もちろんいろんな世代の方来ていただきたい、はいはい、でも65歳以上の方、
ヨガっていうとですね、って言われるんですよ ね、やれんよって言われるので、うん、そうじゃなくって、いつもあの散歩してるの見てるんですよ、おじさんたちが、うん、あ、もうちょっとここ気をつけていただいたら健康的になれるなと思ったり、
そうなんですよね、は
い、散歩した後にちょっとこのポーズをやっていただくと、うん、もっと体が楽になるのになと思ってますので、
だからそれくらい気軽に、はいはい、あのご参加いただけるヨガなので、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
初めにご登場いただきましたのは、岡崎市内5カ所でヨガなど教えていらっしゃいますアイキッズ代表の上田愛香さんからお話をいただきました。 異世代交流で未来に伝統をつなぐ伝天ヨガについてお話をいただきました。上田さんありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
この後も引き続きスタジオにはいていただきます、はいはい、それでは皆さんには曲をお聴きいただきます。岡崎市政100周年応援ソング、岡崎大好きな街、お聴きください。チャレンジ100後半です。もう一組の方にこれからお話を伺ってまいります。ご紹介します。下山学区社会教育委員会地区づくり部会部長の成瀬健さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半は成瀬さんからいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まず下山学区社会教育委員会地区づくり部会というのはどのような団体なんですか？
下山小学校区の中にある、まあ、社会教育委員会の中にある部会で、はい、まあ、区長さんたち総代さんたちの 下でもないな、一緒に、まあ、活動しておる、まあ、団体ですね。
発足は、
はい、発足はもう10年ぐらい前に、この地区づくり部会という形で発足して、いろんな地域の、困ったこと、困りごとだったりとかなんかを解決していこうねっていうことでいろいろ話し合っていく、まあ、そんな場になってます。
じゃあこれまで具体的にはどんな活動をしていらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、この部会の中で、こう道路に草っていうか木が覆いかぶさってきたりとかするんで、はい、そういうのをこう、伐採しようとかそういうことをやって、まあ、実際にだから私たちがチェーンソーを持ってって自分たちでその剣道とか町道を直すというかそういう木を伐採していくとそういうことをやったりとかしてました。
本当
してます、
はい、地区の皆さんが生活しやすい環境を整えていったり
ということ
をされているんですね、
はいはい、
で今回新世紀岡崎チャレンジ100プロジェクト、
はい、
ここではどんなことをされるんでしょうか。
まあ、この活動の題名が下山山村の魅力磨きたいっていうことで、
はい、
まあこの下山っていう地域が岡崎市でも一番北の方になる、うん、豊田市に限りなく近い地域で、まあ、どんどん、まあ、過疎化というかどんどん人が離れていってしまっている地域なんですけど、少しでも、まあ、こうそういう場所なんだけど知ってもらおう、また自分たちも見直そうということで、今回チャレンジ100に申し込みながら自分たちを地域をもう一回見つめ直そうかなと、そんなことです。
そうなんですね。では具体的にどのようなことをするのか、下山山村の魅力磨きたいですよね、はい、これはどういうことをするのか教えてください、はい。
全部で10回シリーズで、はい、行ってきまして、もう第1回目が、先日の5月15日に、はい、まあ、発足式とあと歴史講座交流会という形で行いまして、
はい、
その後農業体験だったりとか、食文化、まあ、いろんなその下山のそういう文化、食文化的なことをやろうねと、体験しようと、あと自然の、古道っていうんですかね、古い道をこう整備してそこをみんなで歩いてみたりとかっていうことをやっていこうと、で最後は、まあ、まとめをしてこんな地域ですっていうのを、まあ、自分たちでみんなもう一回考え直すということをしていきたいと思ってます、はい。
そうなんですね。本当にまさにこう下山 その魅力をまた住んでる方たちも再発見するし、ね、
はいは
い、いろんな方に知っていただこうということなんですよね、はい。で5月の15日にすでに発足式というのがスタートしまして、はいはい、次はいつなんでしょう。
次が6月の4日ということで、
はい、
今度は農業体験ということで、前回はもうその歴史、下山の歴史っていうことを、まあ、参考書を見ながら地域のそういう成り立ちっていうのを勉強したんですけど、はい、今回は、休耕地、このメンバーの中の方 の田んぼじゃなくて畑をお借りして、そこに、里芋だったりとか、さつまいもなどの苗を植えて、うん、まあ、秋に収穫できるようにそういうことをやっていこうということをやります、
は
い。
じゃあ次回6月に入りますと、はい、実際に農業を体験するという。
そうですね、農業体験ということで、はい、行っていきます。
これは、はい、5月の15日発足式が行われたということなんですが、はい、今から農業体験してみたいっていう方たちはまだ間に合うんでしょうか。
そうですね、また、参加申し込みの方事前にご連絡いただいておれば、当日6月4日お越しいただいても大丈夫なんで、はい、
今からでもまだ間に合うということなんですよね。
はい、はい。
では6月4日にはそういった、まあ、苗を植えたりという農業体験ができるんですが、
はい、
その後は、
その後は、また先輩住民から学ぶということで、
はい、
まあ、地域のお年寄りの方に来ていただいていろんな話をできたらなと思ってます。まあ、お年寄りばっかなんですけどね
いやいやいや、でも貴重なやっぱりね、はい、お話をいただけるとってもいい機会ですよね。
まあ、昔を知って今をまた考えていくということで、はい。
でその後もその農業体験、
そうですね、畑を、はい、整備ちゃんと管理しながらと、で秋にはまたもっと外に出てってということで、ヘボっていう、はい、クロスズメバチっていう、はい、みんなでちょっと撮ってみようかとか、あと自然情報もしてみようかと、はい、まあ、イノシシとの戦いなんでどっちが先かというところなんですけど、はい、
この、ま、年間スケジュールがもう組まれてあるんですけど、はい、年間を通して、はい、ですから勉強学ぶということと農業体験と、はい、また下山の食文化ですとかね、その木の文化を体験するということで、はい、先ほど食文化、そのヘボ取り、
はい、
これそうクロスズメバチですよね。
そう、もうなかなか今少ないんですよね、うん、こう うちの、その下山の地域でもなかなか取りづらいはあるんですけど、まあ、こんな風にするんだよっていうことでやれたらなと、はい、思ってます。
じゃあ木の文化を体験するというのはどういうことなんですか。
昨日、まあなんていうのかな、間伐っていうのかな、木がもう一応杉ヒノキとか植えてある、はい、そういう林になっているところがあるんですけど、まあ、そういうところ の、 まあ、伐採というか、木を抜いていかなくてはいけないので、はい、そういうところを、まあ、チェーンソーを使ったりとか、まあ、ノコギリ、まあ、チェーンソーかな、そういうのでこう整備するっていうことをちょっと体験できたらなと。
そういうことも今企画をしてらっしゃるところと、はいはい、実に様々なんですが、こうやってスケジュール見ていきますと、12月の、ね、11日に下山の食文化を体験するパート2があるんですけど、はい、こちらも楽しみですね。
そうですね、まあ餅つきとかもできたらなと思ってるんですけど、まあ、餅はちょっとこの中では作っていかないんですけど、そんなこともできたらということで、あと収穫した里芋とか、さつまいもで、芋煮会などができたらなと。
はい、なかなか普段の生活では体験できないようなことが、はい、もうもりもりたくさんですよね。
そうですね、まあ、私たちその芝山に住んでいるものでもなかなかそうやってやることが少ないんで、今ではやっぱりみんな作ってないかったりとかするので、みんなでワイワイできたらなというところですね。はい、
地元の方たちもまたそうですね、改めて一緒に体験することで、はい、その魅力を再発見するということなんですね。はい、これは楽しみです。で、まあ、途中からも事前に、ね、お申し込みいただければ参加可能ということなんですが、はい、参加者の条件というのはあるんでしょうか。
条件は特にはないですね。はい、あと、まあ、畑とかそういう山の中に入っていくので、まあ、常にそういうことを気遣いしていただかなくてはいけないので、特にうちも保険に入るとかっていうことはやってないので、まあ、ご自身で入ってきていただいて、自分の身は自分で守るというところで、ちょっと配慮していただければなと思います。
自然の中でいろんなことを体験するということで、はいはい、そういったことを踏まえて、はい、でも貴重な体験がたくさんあります。はい、参加費はどうですか。
はい、は特にはないので、はい、まあ、はい、お弁当だったりとか、お茶とかを、まあ、うん、持ってきていただくというところで、はい、お願いしたいなと。はい、近所にコンビニとかはないので、はい、まあ、買ってきていただくということになるのかなと思うんですけど、
食事等は、はい、皆さんそれぞれに準備をしていただいたりということですね。はいはい、材料費とかは特別ないですか。
そうですね、それはこちらで用意しておくので、はい、クワだったりとかそういうものもこちらで用意しながらということでやります。
基本参加費は無料ということで、はい、
そうですね、まあ、運動活動ができる格好で来ていただければというところですね。
は
い、
おにぎりとかそれぞれ昼食は持ってきていただくということですね。わかりました。じゃあ連絡先も教えていただきたいんですが、
はいはい、連絡先は、うちの連絡の、杉浦立美っていうもののところの、はい、電話番号になってますので、そちらの方にかけていただければ、
はい、杉浦さんですね。はい、
電話番号の方が 0564-84-2671、 こちらの方にかけていただければ、電話とファックス一緒になってますので、
はいはい、では繰り返します。お問い合わせお申し込み先です。杉浦さんまでお願いします。杉浦さんです。電話とファックスが一緒です。電話 0564-84-2671 0564-84-2671、 こちらまで。まだね、これから6月4日6月26日とありますし、7月8月9月10月11月12月そして2月とそれぞれありますので、年間を通して下山山村の魅力磨きたい、ぜひ皆さんに参加をしていただきたいと思います。で、ここで成瀬さんに、はい、その下山の魅力っていうのはどういうところなんでしょうね。その成瀬さんが考える下山の魅力。
そうです、まあ、自然がいっぱいだよっていうことですよね。まあ、このスタジオからこう見ておると本当に家しか見えないんですけど、下山に来れば山しか見えないというような感じで普段からいろんな自然とこう触れ合えるし、 イノシシだったりシカだったり、猿も普通に見れると思います。はい、
まあ、こうやはり下山にはその下山しかない魅力っていうのがたくさんあるわけですよね。
そうですね、まあ、こちらの方に来るのも30分ちょっとあれば、ここまで来れるので、
岡崎の市街地
に、はいはい、そんなにこう遠くっていうわけでもないので、気軽に中央総合公園から本当にちょっと北の方に上がっていったところというような位置なので、はい、
そうですよね。ですから もちろんこのプロジェクトの会場も下山と。
そうですね、下山小学校周辺というような言い方しか何もないので、はい、下山小学校の周辺です。
周辺が会場になっております。はいはい、でもいかがでしょうか、それこそお子さんとね、ご家族で。
そうですね、そういう形で本当ちょっと、まあ、作業をするしないじゃなくて、はい、来ていただいて、こんなとこだなっていうのを感じていただくのもいいのかなと思いますんで、
はい、
はい、
ぜひ皆さんご一緒に活動をしていただきたいと思います。
はい、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、
はい、ありがとうございます。下山山村の魅力磨きたい、もうよりもう磨いて磨いてということで下山学区社会教育委員会地区づくり部会部長の成瀬健さんからお話をいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ皆さんいかがでしょうか。今日も非常に魅力のある2つのプロジェクトをご紹介をいただきました。ではですね、初めにお話をいただきましたアイキッズ代表でいらっしゃいます上田さん、そして、今お話をいただきました下山学区社会教育委員会地区づくり部会部長の成瀬さんとともにですね、最後にタイトルコールをお願いしたいと思います。私レッツ岡崎と言いますので、ではお二方でチャレンジ100と元気いっぱい叫んでいただきたいと思います。ではいきますよ。レッツ岡崎
チャレンジ 100!
ありがとうございました。このチャレンジ100の詳しい情報はチャレンジ100ホームページを皆さんご覧いただきたいと思います。レッツ岡崎チャレンジ100、このコーナーは新世紀岡崎チャレンジ100事務局の提供でお送りしました。
新世紀岡崎チャレンジ100って何だん。
今年岡崎市は市政100周年、この記念すべき年を岡崎みんなでお祝いしようってこと。
どうやってお祝いすんの。
岡崎市民がより魅力ら岡崎を目指していろんなことを自ら企画実施するんだよ。
未来の岡崎を岡崎のみんなで作っていくんだね。そんでどんな企画があるの。
それがえらいてんこ盛りなんじゃね。だから詳しい内容は
チャレンジ100わかるで検索。え、それでわかるの。
わかるでわかるんだわ。
ほっか、
ほだほだ。